島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
実は FM 喜多方の金子秀夫が絆づくりインタビューをお届けします。本日お話をお伺いしますのは大和川酒造店の佐藤正和専務です。佐藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、本日大和川酒造店の飯豊蔵という場所にお邪魔させていただいているんですが、こちら大和川酒造店さんでは今年の夏からブラジルに地酒を本格輸出しているということなんです。今日はこのことについて佐藤さんにお話を伺っていきたいと思います。まずどうして遠く離れたブラジルに地酒を輸出することになったんでしょうか。
はい、そもそものきっかけは、ブラジルにあります福島県人会ですね、そちらからのお話をいただいたことがきっかけになります。間をつないでいただいた、方はもちろんいらっしゃったんですけれども、福島の、物産だったり、お酒だったりをぜひブラジルで、扱いたいというお話がありまして、こういった形で輸出をすることになりました。
その間でつないでくれた方っていうのは佐藤専務も面識のあった方。
そうですね、もともと市役所で、そういった形で、北方の物産なんかを、外に出す、お仕事もされていた方でしたんで、その方がそのブラジルに行った際にですね、福島県人会の方と、知り合いになったということで、ぜひ福島の物産、いわゆる北方の物産を送り出していくきっかけになったということですね。
なるほど、はい、それに伴って物産展が開かれたということなんですが、どんな物産展だったんですか。
その時はですね、うちのお酒とあとは北方のラーメンと、ブラジルの方に持って行って、いろんなブラジルの現地の方々、それは現地日系の方もブラジル人の方も含めて、全てを対象としたような物産展だったんですが、はい、そちらの方で、まず初めに、お酒を飲んでいただきました。
その時のこう飲んだ方、お客様の反応っていうのはどうでしたか。
ブラジルはやっぱりまだまだ日本酒っていうのは広がってないんですね、実はね。ですので、あることはあるんですが、
はい、
有名なところのお酒しかなくて、あとはやっぱちょっと高いというのもあって、皆さん飲んだ経験というのがあんまりなかったみたいで、そういう意味では珍しく買って飲んでいただいたかなと思います
ね。そうですよね、はい、県産酒としては初めての輸出だということなんですが、ね、ドキドキするところはありましたか。
そうですね、ちょっともしかするとどっかにはあるかもしれないんですが、基本的にはこういった形で大々的に輸出するのは初めてじゃないかなというふうには思っております。はい、
なるほど、その物産展をきっかけにというか皮切りに輸出が本格的に始まったと、
はい
はい、いうことなんですが、輸出しているお酒はどんな種類になるんですか。
輸出しているお酒は3種類ございまして、まず初めに純米大吟醸のスパークリング、これはうちが最近開発した新しい商品なんですけれども、それが一つと、あとは定番商品の、純米辛口の八重門、あとは、 レギュラー酒として本醸造のカンドクリアレモンという3つの種類のお酒ですね。あのブラジル用に何かあつらえたというわけではなくて、日本で通常流通している味をブラジルで飲んでいただきたいということで、そういった形でやっております。
もうそのままということですね、はい。合計何本くらい輸出されてるんでしょう。
今年に入りまして2回ほど輸出しましたんで、合わせてそうですね1万本近く、はい。まあ、容量いろいろありますんで、
はい、
一升瓶も720ミリも300ミリもありますんで、その分も含めてですけども、
合わせて。
そうですね。
あ、そうですか、はい。もう佐藤専務のところにお客様の声は届いてますか。
ですね、実はそのやっとあの一番最初に送った、お酒が向こうに着いたぐらいなんですね。
あ、そうなんですね、
はい。ですので、先月末ぐらいからようやく販売ができるようになったという報告をいただいてますので。
そうなんですか、はい。船で輸出。
そうですね、船で輸出ですんで、まあそれだけでまあ1ヶ月近くはやっぱかかってしまいますんで。
そうですよね、裏側ですもんね。は
い、そうですね、真裏なんで一番遠いところですから、はい。
そうですか、はい。じゃあ先月末から店頭に並んだり。
そうですね、はい。あとはレストランの方に入れていただいたりということで、はい。一番最初の注文というのはある程度、評価いただいて、あとはその帰り注文がどうなるかというところがこれからの、まあ、現地の代理店の方に ある程度お任せしている部分はあるんですが、それがこれからの課題ですね。
そうですよね、はい。まあ、知ってて飲む方とちょっとあの面白半分で飲んでみようかという方といらっしゃると思うんですけど、はい、これからが楽しみですよね。なるほど。その遠く離れた場所に輸出するっていうのはどんな思いで輸出されてますか。
そうですね、日本酒ってよくあのワインと比較されるんですけれども、ワインっていうのはあの世界中の市場を見ると圧倒的に日本酒の何倍何十倍もあるんですね、はい。そういう意味で言うと酒という意味では日本酒とワインほとんど差は、味は違いますが、お酒としての性質だったり本質は変わりませんので、料理と一緒にたしなむお酒であるという意味ではワインよりも日本酒の方が幅広く合うんじゃないかなと、まあ、あの個人的には思ってますので、そういう意味ではそのワインの市場に負けないぐらい広められる可能性もあるということで、まあ、世界中の人に飲んでもらいたいというのはやっぱりありますね。
そうですね、はい。大和川酒造店さんでは東日本大震災、原発事故の後、今回のブラジル輸出以外にも、国内さまざまな場所に出かけて PR されているということですが、はい、どんなところでのイベントに参加されてますか。
そうですね、おかげさまでそういった形でお声掛けをいただく機会というのは結構ありまして、
はい。
まあ、その震災直後からですね、東京をはじめ、まあ、大阪だったりとか、そういったところを、まあ、百貨店をはじめ、まあ、東京とかはあの駅の構内のちょっとした物産展だとか、そういうところもたくさんお話しいただきまして、そういうところで直接お酒を買っていただくお客様といろいろお話をしてですね、福島のものはしっかり安全だと、全国で一番検査してるからどこよりも安全なんだというような、ところをですねしっかりとお客様に伝えて、直接話して伝えることによって安心感というのは多分生まれてくると思いますので、そういったところで、まあ、意識しながらですねやるようにしているというところですかね。
ありがとうございます。ではおしまいに、これからこの海外輸出ということも含めてですが、大和川酒造店さんの目標や夢など聞かせていただけたらと思います。
はい、これからの大和川酒造店としての目標はですね、まあ、もともと喜多方で創業して、これから先も喜多方で酒を作っていく企業ですので、地の米と地の水と地の技術をですね一番大事にして、お酒を飲んでいただくお客さんに喜多方のその風景がどういうものかというものを味わっていただきながら思い浮かべていただくことをモットーとしてやっておりますので、この喜多方の良さ、そういうものをいかにしてお客さんに味わっていただけるかということを目標にしております。
はい、ありがとうございます。これからが本当に楽しみですね。本日お話をお伺いしましたのは大和川酒造店の佐藤正和専務でした。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
未来へ踏み出す挑戦と培ってきた信頼を大切にしながら日本のものづくりにこだわる。さあクラウンで日本をもっと楽しみましょう。クラウンアスリートに特別使用車 J フロンティア誕生。福島トヨタ18日まで発表会開催。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストランお買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。